いよいよ2020年度も今日の最後の終日礼拝を迎えますし、今日はたまたま先ほど司会者の方がありましたように受難週の節目となる日でもあります。特に2020年度はまさにコロナに始まり、コロナで終わろうとしていますし、まだまだこの状況はしばらく続くことが想定されています。しかし私たち礼拝においてもこのように主の豊かな恵みによって礼拝を守り、そしてあなたを賛美するこの一日を私たちが享受していることは非常に喜ばしい限りでもあります。昨年の NHK の大河ドラマ麒麟が来るというのが今年の2月までありました。ご存知のようにこのストーリーは明智光秀を中心とした物語になっていて、最後の本能寺変で明智光秀が主君織田信長を謀反し、でその後の人生についていろいろ私たちに暗示するところで終わっています。この明智光秀がなぜ織田信長を裏切ったかというのは諸説いろいろありますが、いまだまだ解明されていない謎が多いところがあります。これと同じような状況が実は聖書の中にも示されているのが今日の箇所です。先ほど司会者の方に読んでいただきましたマタイによる福音書の27章の1節から10節、いわゆるイスカリオトのユダの裏切りによってイエス・キリストが処刑されたということを聞き、彼は非常に後悔をし首を吊って死んだという箇所でもあります。なかなか説教でこのイスカリオトのユダを取り上げるところが少ないと思いましたので、イエス・キリストの十字架と復活の意味をこのイスカリオトのユダという人物を通して今日は皆さんと一緒にこの意味を分かち合いたいと思っています。イスカリオテのユダ、これは聖書の中にも何回もしばしば登場してくる人物でもありますし、また今日のようにイエス・キリストを裏切ったという点ではですね、非常にある意味ではそんな役回りを演じた人物でもあります。彼が聖書の中に最初に出てくるのは十二弟子の一人として彼が選ばれたというところ、いわゆるマタイの10章のところにありますが、ご存じのようにイエス様は福音宣教にあたって12人の弟子たちを選ばれました。キャリアや年齢やまたいろんな経験をした人物をですね、イエス様の視点から十二弟子を選ばれたというふうに聖書は書いています。学歴があるから教養があるからお金があるからという観点ではなく、私どもが知り得ない観点の中でイエス様はそれぞれ十二人を選ばれたというところです。その中の一人としてイスカリオテのユダがあったということなんですね。でマタイの福音書をよく見てみるとですね、十人弟子がずらずらずらっと書いてあります。でイスカリオテのユダはどこに順番になるかというとですね、一番最後十二弟子の末席にこのイスカリオテのユダがと記載されています。皆さん聖書を開けてご覧になったように新約聖書のマタイによる福音書を最初見るとですね、人の名前がずらずらずらっと家系が出てきますね。当時の人々にもそうですし、また現代の私たちにもそうですけども、人の順番っていうのは非常に気にするところです。あの人よりも定石にというのが私たち一人一人の、また接待する側から見ればですね、その席一つ間違えただけでも大変なことになるという重みを持っています。まあ最も最近はそうでもないかもしれませんけども、心の中にわざわざイスカリオテのユダを末席に置いたというところにですね、 この意図が実は隠されている。結果から言うと、彼はイエス様を裏切るわけですから、まあ著者はこの意図を読み取り、ユダを末席に置いたということもあるし、またヨハネの福音書はですね、このイスカリオテのユダをかなり悪意を持って描いているところがありますので、よく見比べてみていただければいいんではないかなと思います。次に彼が登場してくるのは有名なナルドの交友の事件です。皆さんもご存じのように、イエス様が十字架にかかる直前にですね、ある一人の女性が高価なナルドの壺を持ってきて、イエス様の髪をはじめ足まで全身をですね、このナルドの香油で拭ってあげたという事件です。このナルドの香油は1瓶で300デナリ、今でいうと約300万円ぐらいの価値のある非常に高価なオイルです。これをイスカリオテのユダ、もしくは一部の人はですね、もったいないことをする、この300万もあれば多くの貧しい人を救ってあげるに違いない、なんでイエス様をこんな無駄遣いをされるのかと思う。多分これイスカリオテがこれを見た時にですね、イエス様に対するある意味では疑問が起こった事件ではないかというふうに言います。その後トントン拍子に裏切りの予告がイエス様からなされ、また裏切りを実際に実行し、そして今日の箇所で彼は後悔し、そして自殺をする。で最後にユダの預言というところが始まったところで、イスカリオテの聖書における物語は全て終了いたします。イスカリオテは銀貨30万円と引き換えにしたというところが書いてあります。銀貨30枚、どのくらいの値段でしょうか。一般的にはですね、120デナリ、奴隷一人の値段というふうに言われています。イエス様の命を銀貨30枚で引き換えにする。ユダは多分お金の問題ではないというふうに思います。イスカリオテのユダの経歴については何も聖書は触れておりません。しかし他の十字弟子と同じように、ユダはイエス様との出会いに対して感謝をしてたというふうに思われます。彼は心の中に暗い闇を持っていたに違いありません。しかしイエス様と出会うことによって、この闇が光になって変わり、そして一人の人間としてイエス様は受け入れてくれた。感謝の気持ちを持ってですね、イエス様と共に福音宣教の旅に歩み出したというふうに思います。また聖書によれば、彼は会計係を担当していたとも言われておりますので、日頃のいろんな日常生活、福音宣教活動の中で必要なお金と必要な支出を彼は一手に裏方の業務を担ってたというふうに思います。そういう彼がなぜイエス様を裏切ることになったのか。ずっと彼はイエス様の近くにいて、イエス様の人となり、またイエス様の奇跡、また貧しい人、辞める人、いろんな人に対しての温かい配慮、奇跡を行いました。しかし先ほども言いましたように、ナルドの攻撃の事件を見てですね、彼は疑問に思ったのではないかというふうに思います。あんなに貧しい人の立場に立ち、そして社会から見放された人に対しての配慮にあったイエス様が あんな高価な香油をなんで無駄遣いするんだろうと。この300デナリがあればもっともっと多くの人を救い、もっともっと多くの人の命を救うことができたんではないか。私だったらそういうことはしない。なんでという多分疑問があったんでしょうね。そこで彼はしばらくイエス様のことに行動します。そしてエルサレムに入場するときに民衆がホサナホサナと言ってイエス様を大歓迎し、ああイエス様こそメシアだと、この世を救ってくれる救世主だというふうに思ってですね、多分イスカリオテのユダも高揚してイエス様のところに一緒に入ったというふうに思われます。しかし聖書が示しているエルサレム入場後のイエス様というのはそういうたけたけしい行動をするわけでもなく、むしろ神殿の近くに座って人々に対して話をしたり、まあ唯一例外的な行為というのは神殿粛清、両替商とか生贄の動物を飼っている人の何て言いますかね、机をひっくり返して土の上にこんな商売をするなと言ったぐらいで、他にメシアらしい行動、思いとは何も彼はしなかった。彼はじりじりとしてイエス様の行動を見守っていたに違いありません。この人はメシアなのに、なんでこの旧態依然とした体制を打破し、またローマ帝国からの解放を目指して大衆と共に立ち上がらないのかという思いに捉えたに違いありません。事実彼もこの状況を打開するためにお金が必要であればお金を貯め、そして武器を買うための資金は作ったと彼は自負していたかもしれません。そのために彼は必要なお金をですね、倹約に倹約を重ね一生懸命貯めた。一説によると不動産を買ってたという説もありますが、それは市民の方は定かではありません。しかし彼は少なくとも自分の思いの中で会計という仕事を一生懸命担当してきたという自負にあったんでしょうと。したがって彼はですね、最後の賭けを多分したんではないかというふうに思われます。その最後の賭けというのはイエス様をギリギリの極限に追い詰めて、その時になったら本当にイエス様の本当の力を発揮してメシアとしての力を発揮するんではないか。それゆえに彼は祭司長パリサイ人のところに行って取引をし、銀貨30枚で裏取引をした。まさにこれは彼の心にサタンが入ったというしか思われません。奴隷一人の値段と自分の主であるイエス様と値段が同じ、なおナルドの行為の値段よりも安い値段で取引をしたということは、彼はお金が欲しかったわけではないと思います。それは30枚はあくまでもイエス様が最大の力を発揮しギリギリの極限の状態の中で追い詰めるための金額であった。しかしこの金額は奇しくもこの聖書が述べている旧約のゼカリヤ書、エレミア書の中に書いている予言が成就する結果となってしまったのです。イエス様の血の代価があのナルドの香油よりも安い、 イエス様を血を流すものがたった銀貨30枚という価値に彼は取引をしてしまったということなんですね。その間イエス様はそれとなくイスカリオテのユダに悔い改めるようにいろんな説明をします。最後の晩餐の時にご覧ください。イエス様は弟子たちすべての人の足を洗います。その足を洗う時に悔い改めようと思えばできたはずなんです。そしてその後最後の晩餐の食事をします。パンとブドウ酒を配ります。あの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた最後の晩餐、皆さん絵をご存知でしょうか。中央にイエス様が座り、まあ、あれはレオナルド・ダ・ヴィンチの、まあ、想像の設定なんですけども、このイスカリオテのユダはですね、イエス様が裏切るという言葉を聞いたときにですね、ふっと顔を向けてイエス様に向けます。しかも右手には短刀を持ってるんですね。ですぐその前にはペトロがいます。裏切る二人の有名な人物がペトロとイスカリオテのユダ、この一場面のある瞬間をですね、レオナルド・ダ・ヴィンチは最後の晩餐という有名な絵を通して私たちに訴えている。当然食事の時にイスカリオテが短剣なんか持つはずはないですよね。しかし短剣を持ったということはイエス様を裏切る、その心が表し、イエス様の有名な言葉であって、剣を取る者は剣で滅びるという有名な言葉を発した。そこが多分想定あるんでしょう。イエス様はこの何度も何度もイスカリオテのユダに対して警告と悔い改めの機会をお与えになりました。もし可能ならば自分の心から悔い改めてサタンを追い出し、裏切りという行為をやめたらどうか。それでも事態は変わらずに、結局最後はイエス様はこの中から裏切る者がいると言われて、彼は夜静かに一人出ていくという場面が聖書の中に記されています。この言葉を聞いたときに十二弟子すべてが揺れ動いたことでしょう。まさか私が裏切るとは思ってもいないし、またイエス様が今後十字架にかかるだろうという思いも至らなかった。そういう状況の中を今日の聖書は示しています。彼は祭司長、民の長老たちにイエスを渡そうとして引き渡し、そしてピラトの裁判の時にですね、彼が期待した彼の思惑は全く裏切られ、イエス様は何も口を話すことなく淡々とイエス・キリストの十字架の処刑を受け入れたというところになります。その時に初めて彼はイエス様が十字架にかかる、鼓に定められたというのを見て後悔をし、銀貨30枚を長老たちに返すんですね。そして彼はこういうふうに告白します。私は罪のない人の血を売るようなことをして罪を犯しましたというんですね。やっと十字架刑にかかるという処刑の結果を聞いたときに、彼はふと我に返る。しかしそれはもはや手遅れです。彼は自分自身の思いを絶対化して、その思いがですねきっと実現するだろうと自己勝手に 解釈をしてしまった。で、もともとは彼自身の持つ暗さゆえに、彼は絶望し、解決を他の手段によって求めたということではないでしょうか。しかし、これはイスカリオトのユダだけを責められる問題ではありません。あの有名なペトロだって、三度の裏切りをしてしまったんですね。自分の傲慢と自分の弱さを極限として、神の子であるイエスを懐にしがみつくように言っていたペトロでさえ裏切って、しかも他の弟子は蜘蛛の子を散らすように逃げてしまったというのですね。あまり大差はないと思いがちなんですけれども、実はここに大きな差があるんですね。なぜペトロは踏みとどまり、ユダは自殺する羽目になったのか。それはこの言葉にあるように、ユダは後悔をします。ところがペテロは悔い改めをします。後悔は実はあくまでも自分の自身にあったことを悔い、なんて言いますかね、反省し、あんなバカなことをしまったという人間レベルのところまでとどまる。それは結果として死に至る行為なんですね。ところが悔い改めっていうのは命に至る、神様の命に至る行為、神の御心が沿った悲しみ、そして自分の起こした過ちを委ねて神様のもとで悔い改める、そこが決定的な大きな差だ。自分自身の思いでとどまるか、神の思いの中にそれを温めていくかというところがですね、このペテロとユダの大きな差ではないでしょうか。私たちがイエス様に従うということは、自分自身の十字架を追うということなんですね。それは自分自身の十字架ってじゃあ何かというと、自分の今までのやったことを後悔から一つランクを上げて悔い改め、自分を否定すること、自分を自制すること、自己が思っていた思いを放棄して徹底的に神様に仕えることが実はイエス様に従うこと。正義というのは2つあります。それは神様の義と自分の義というのがあります。この対立構造が実はこのイスカリオテのユダの中に凝縮されている。イエス・キリストを裏切った銀貨30枚は結局陶器師の畑に変わりました。これは預言者エレミアによって預言された言葉でもあります。またこれはゼカリア書と合同のところの言葉でもあります。旧約聖書はここの結果をですね、まさに端的に表し、イエス様の命が銀貨30枚を洗って陶器師の畑の代価としてその金が与えられたというふうに、このマタイによる福音書は記しています。私たちはしばしば自分の義と神様の義を天秤にかけがちです。我々はイスカリオテのユダにもなりうるし、またペテロのようになるかもしれません。その踏みとどまるところは、自分の思いを捨て神の義がどこにあるかというところに立ち返ったときに、私たち自身が持つ暗さというのは難しいと思います。しばしば 組織の崩壊というのはですね、外部の攻撃よりも内部の裏切りという内部崩壊の方がダメージが大きいと言われています。何ならば内部崩壊は疑心暗鬼の源となり、その一人一人の中に動揺が広がるからです。このユダの性格、思想というのは私たちにも誰でも用いる。自分王位になって本当に神の御心がどこにあるかというのは分からなくなって、つい神様を試したくなることがあります。しかしユダもそうですけども、報酬が欲しかったわけではない。ただ神が神として行動してくれる、自分の思いのままに行動してくれる、自分勝手な思いのゆえにユダは破綻をしてしまったということですね。我々がいろんなことをするときに、結果はすべて神様の御旨に任せる、そういう思いに立ったときに本当の意味での平安が生まれるのではないかというふうに言います。最後にある賛美歌の歌詞を紹介して終わりたいと思います。これは私たちがこのイエス・キリストの十字架と復活をどのように考えればいいのかというためにですね、作られた賛美歌でもあり、私たちの聖歌隊の中でも歌ったことのある賛美歌なんです。ではご紹介します。キリストのように考え、キリストのように話し、キリストのように行い、キリストのように愛そう。もはやこの身に生きることなし、キリストによって生きるために、キリストの死をこの身に受け、新たな命に召されたなら力の限り私たちは生きようというふうです。どうか今日から受難週が始まります。もう一度私たちが愛する御子イエス・キリストが、ホサナホサナと歓迎の言葉で迎えられたイエス・キリストが、私たちの罪を一切担って十字架にかかり、そして三日後に復活された、この一日一日をですね、もう一度かみしめながら、この年度末にまたがって十分に吟味して歩んでいきたいというふうに思います。ではお祈りいたします。在天の地なる神様、あなたを皆を賛美します。2020年度も残り少なくなりました。本当にこの1年間いろんなことがありました。悲しいこと、楽しいこと、つらかったこと、嬉しかったこと、しかし私たちは自分の思いではなく、あなたの思いがどこにあるかを見つめつつ、あなたの福音を述べ伝える証人としてそれぞれが立てられています。どうか私たちが今生かされているこの命を他の人に伝えるべく、一人一人がどうぞ信仰を強め、また来たるべき新しい年度を迎える日まで一日一日をどうぞあなたが豊かに導いてください。まだまだ新型コロナの収束する兆しは見せませんが、どうか私たちをどうぞ健康に導き、そしてあなたと共に平安の中に過ごすことができますように導いてください。この感謝と祈りを主イエスキリストの御名に捧げます。アーメン。